radio station.
こんにちは、 FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠はですね、那覇市首里でちょっとね面白い取り組みがあるんですよね、10月14日日曜日に竜炭で蜂蜜採取体験というものが行われます。竜炭を楽しむ会、そして、那覇市立城西小学校 PTA の皆さんと一緒に行うものだということなんですが、詳しいお話、NPO 法人首里まちづくり研究会事務局次長の荒垣伝さんにお話を伺っていきたいと思います。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。城西小学校の PTA と、はい、あの竜炭を楽しむ会、はい、地域の皆さんが面白いことやってるんですね。
そうですね、まあ、これで第3回目になるんですけど、
はい
はい、まあ、なんかいろいろ工夫しながら楽しもうということをやっております、
う
ん、
これ、まあ、そもそもどうして竜炭でこういうふうにして何かやってみようよっていうことになったんでしょうか。
はいはい、一応昔は竜炭ってこの子供たちが釣りしたり、まあ、ボートに乗ってみたりとかそういう遊べる場所だったんですけど、今はまあそういうことが全くできず、あのまあ市民に開放されてないようなちょっと公園になりつつあるっていうのが、まあ、あのやっぱり遊んできたあの年配の方々がやっぱ子供たちにもそういうの提供できたらいいよねっていうのがきっかけで、まあ、あのこういう活動をしているっていう感じですね。
まあ、竜炭って言ってね、はい、今よくわからない方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、本当にね首里城の下の方にある、はい、あのこれ人工池ということなんですけれども、ね、はい、琉球時代に、はい、まあ、造成された人工の池ですよね、はいはい、結構大きいんですよね。
そうですね、すごいですよ ね、
すごいですよね
昔の人があんな風に掘ったって考えると、
そう、はい、それもね、あの周りはちゃんとこう石積みで、
うん、
遊歩道とかね、はい、歩けるようになってたりとかするんですけど、はい、昔はそこにねあの船を浮かべて楽しんだなんていう話も聞きますけれども、はい、あの旧、博物館、
はい、
中城うどんだったとかですね、はいはいはい、そこから首里城、竜炭を挟んで首里城が見えるんですよ ね、 っていうのを首里の人間は毎日見てたりするんですが、はいはいはい、そっか、荒垣さんは竜炭で遊びました？
はい、いやそれがちょっとね、僕は城南小学校出身な、あ、まあ母校が城南小学校なんですけど、 あんまりここまで遊んでくると絡まれるっていう噂を聞いてたので、
うん、どんな首里あるあるなんだろう、はいはい、そうなんですね。
ここはもう城西小学校の区域の、ね、城西のものみたいなな
んだろう、子どもたちの中にはあったのかもしれないですね。あ、そうなんですね、はい、確かにね、もうすぐ城西小学校が隣にあるので、はい、私と今日オペレーターしている大城熊は城西小学校の出身なので、はい、遊んだよね、うん、毎日遊んだよね。釣りもしました。
羨ましい。
そして竜炭にも落ちました懲りずに遊びに行くっていうような感じで、はいはいはい、本当に隣にもう近くにあったっていう遊び場の一つだったんですけど、
はい、そうですね、
はい、今なかなかじゃあそういう状況じゃないんですね。
そうですね、もう誰もなんか子供たちの顔が遊んでるなんてほとんど見ないですね。
うん、
観光客がちょっと歩いてるかなぐらいで、
うーん、ね、あの素敵な場所、まあ、歴史的にも、ね、はい、意味のある場所だと思うんですけど、ちょっと寂しいですね。
そうですね、なんか一応なんですかね、あの安国山樹花木碑でしたかね、そこにはあのここを憩いの場としたっていう、あのなんですか、ちゃんと石字というかそういうのが残ってるんですけど、うん、まあ、今実際そうなってるかというと、まあ、観光客は憩ってるのか
そうですね、アヒルは憩ってるのかそうですね、ちょっとね、あの子どもたちが遊んだりとか、はい、地域の人たちが、はい、あの利用したりっていうのは、はい、まあ、薄くなってるということですね、はい、じゃあそういう流端にもうちょっと親しんでもいいんじゃないか、
そうですね、
ということで、はい、10月14日日曜日は午前9時30分に集まって、
はい、
城西小学校正門前に今あのちょうど横断歩道があるところにポケットパークといって、はい、ちょっとねあの休めるような場所があるんですけれども、はい、このポケットパークに、まあ、集まってこの時間を過ごしましょうということなんですが、そこからまず掃除なんですね。
はい、そうですね、はい、まあ、結構ね、あのすること結構あって、
うん、
はい、まあ、あの短時間でも結構なゴミというかね、木々のあれがまたあと台風の後なんで まだまだちょっと残ってるところとかもあったりするので、
うん、
でもあの自然とそういうのやると地域の人と会話ができたり、ここ汚いですねとか綺麗になりましたねとかっていうのが生まれるんで、そういうのはやっぱちょっと楽しいなと思います、
うん、そして、まあ、竜胆を綺麗にして気持ちよくなったら、はい、今度は、ミツバチの巣から蜂蜜を絞る工程の体験をしよう。
はい、はい、実はまああの今種林にあのミツバチが飛んでいまして、でそれでまあ王朝蜂蜜というのがあの今首里の特産としてできたんですけど、まあ、それを首里まちづくり研究会があの作った、まああのブランドになってまして、まあ、それを実際に子どもたちにも食べてもらおうというのと、あとそのミツバチの生態って実はあのすごいんだよみたいなことをその場で学べたら楽しいんじゃないかということで、今回そういう採蜜体験もやろうってことになってます。
だってミツバチたち種類あちこち飛んでますもんね、
はい、あそうですね、
で子供たちがね、はい、それを見かけた時にあ、はい、ミツバチだって思ってくれるかどうかっていうのがまたね、はい、
そうですね本当になんかあの、まあ、飛んでるとね怖いとかってイメージがあるんですけど、まあ、刺すことはほとんどないんで、そういうことも知りながら、あとはその結構僕らのね食料を作るのにミツバチも大活躍してるので、そういうことも知っていただければ、なんかあの頑張ってねって声かけるようになっていくと、まあ、嬉しいなと思ってますけど、
ね、あのミツバチに関わる自然であったり、はい、まあ、竜胆という、ね、近くにある自然だったり、はい、見る目が変わるかもしれないですね。
そうですね、
うん、そうなんですね。そしてあの以前の竜胆ってどうだったんだろうということで、竜胆にまつわる昔話も楽しみましょう。
そうですね、はい、もう結構あの、どこだったかな、まあ自治会長とかもやってきたあの方が、あの竜胆こんなとこだったよということをお話ししていただけるので、あのまあ今とは違う何ですかね、環境があったんだなというのが多分子どもたちも分かると、楽しいじゃんそうしてよって多分なっていくと思うので、そういうのをやっぱ1回2回と続けていくと、まあ、そういう気持ちができていくんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですね、うん、なんか学校の近くに池がある、でっかい池があるだけではなくて、は
い、そうですね、今若干そうなりつつあるという、
ね、はい、歴史的にこういう意味のある場所で、はい、ね、昔はこういうふうに地域の人たちや、
そうですね、
ね、あのまずは王様たちがね、うん、利用していて、うん、で地域の人たちが利用するようになって、うん、こんな感じだったんだよというのが分かると、うん、なんかちょっと地域にも親しみが湧いてきますかね。ああそうなんですね、3回目ということなんですけれども、うん、ぜひですね皆さんも体験してみて参加してみてください、
はい、
ということでございます。10月14日日曜日午前9時30分から12時30分まで長生小学校正門前のポケットパーク、ちょうどね横断歩道のところにありますのですぐ分かると思います。ポケットパークに集合なさってください。これ常生小学校の子どもたちというわけではないんですね。
そうですね、もう、うん、まあ誰でも参加は可能で、まあ、声かけてるのは、まあ、チラシとか配ってるのは常生小学校とかなんですけど、
うん、
まあ、あの自由にあの来ていただいて大丈夫ですので、
地域の方も、はい、あの大歓迎ということです、はい、どなたでも参加できます、参加費は無料となっております、はい、お待ちしております。詳しくはですね、事務局の竹西さんまでご連絡ください。電話番号が090-9477-1588 090-9477-1588、 事務局の竹西さんまでご連絡いただきたいと思います。まあ、おしまいにちょっとね、はい、今回は蜂蜜の、採取体験もあるということなので、はい、首里ね今、はい、あの首里王朝蜂蜜という特産品をみんなで作ろうということで、はい、蜂蜜、まあ、蜜蜂に関わってるわけなんですが、はい、養蜂っていうお仕事、まあ、今ね、はい、荒垣さんがまさになさってるお仕事なんですけれども、はいはい、なかなか大変ですね。
そうですね
花が咲いていないと困るっていうところですもんね。
だから今回今台風が来たら花が全部散っちゃうので、今蜂はね貯金を崩しながらもうピリピリした生活を送っているという。
貯金をというのはどういうことなんですか。
はい、まあ、普段蜂はこのなんていうんですかね、こういう非常時のために蜂蜜を溜め込んでるので、まあ、それを食べながら今は、はい、生活しているという。
そうなんですね。じゃあその非常食を私たちいただいて
るんですね。あ、そうですそうです。まあ、貯めすぎるんで、うん、はい、まあ、ちょっとね、僕らも少し分け前をいただいているというな感じです。
知らなかった。で、いっぱいあちこち飛んでるじゃないですか。はい、こう最初なんていうんですか、蜜を取れる植物と取れない植物ってあるんですか。
あ、そうですね。まあ、好んでいく花とあまりいかない花とか、うん、あとこの舌が短いんで、うん、蝶々が行くような花はあんまりいけないと。あ、
なるほど、はい、自分の体に合わせて得意不得意があったりするわけですね。
そうですね、やっぱそうですね。そういう風に、まあ、花もいろんな形があるので。
なるほどね、はい、でミツバチって、はい、その花から蜜を吸って、
はい、
これを蜜を取る行為ですよね、
はい、
そこからどうなるんですか。
あ、
蜜を貯めるっていうのは、
あ、そうですね、巣に戻って、まあ、花の蜜をまた巣の中に溜め込んで、そこからどんどん水分を蒸発させていって、どんどん甘い蜂蜜を作っていきます、はい、
時間がかかるんですね。
時間かかりますね。
でこの種類のミツバチたちって行動範囲ってどれぐらいあるんですか。
はい、大体半径2キロって言われてます。
で、まあ、結構行きますね、
はい、花が、多ければ多いほど半径1キロとか、うん、まあ、500メートルで済むなら500メートル、
はい、なるほど、花を探して飛んでるから半径2キロぐらいまで、
そうですね、はい、
最大飛ぶようなことになるわけですね、
はいはい、そうですね、まあ最大っていうと本当は4キロとかまでいけるんですけど、あ、うんうん、まあ、その3つの量によってどんどん半径は最大4キロ、まあ、最小500メートルとか、そんな感じになってますね。
じゃあいっぱい花が咲いていて、ミツバチがね、はい、蜜を吸えるような花がいっぱい咲いてると、はい、美味しい蜂蜜がいっぱいできるわけですね。
あ、そうですね。
じゃあ地域の一員としては、はい、花を植えることで協力できたりもするんですか。
あ、そうですね、本当に。でさらにね、僕が勧めてるのはよく実が取れると余計いいなっていう感じなんですけど、うん、例えばパッションフルーツとかだったり、
いいですね、
はい、蜂がいって蜜も取れて実も取れるっていうような、あ、まあ、そういう実は、まあ、種類にあるね、多分その家庭菜園なんか、の花は多分大体うちの蜂が蜜を吸ったついでに花粉を配ってくれてるので、それでね結構実もいっぱい取れてると思うんですけど、まあ多分実体験として、ね、皆さんそういうのはあんま感じてないとは思うんですけど、結構多分すごい活躍してると思います。
なるほど、はい、それで私たちの食べ物にも関わってますねって言ったのは そこですね、
はいはい、そうですね、はい、
自分の手伝いをしてるっていう、はいはいはい、蜂すごいですね。
すごいですね。
いや、なんかこう聞くと蜂がね、はい、飛び回って一生懸命こう蜜をね、
はい、
採取してるのを見ると、はい、頑張れ頑張れって気持ちになりますね、は
いはい、そうですね。まあ、その蜜蜂教室っていうのも、あ、何ですか、蜜蜂の生態も一緒に教えて、そこから採蜜体験するので、
うん、
まあ、そういう蜜蜂の役割っていうのを知ると、結構その今まで水かけて蜂だって言って水かけてたり石投げてたことが、まあ、声をかけるようになるっていう風になっていってるので、まあ、なんかぜひね皆さん来てほしいなと思ってます。
ミツバチのサポーターが増えるということですね。
そうですね、
はい、でもね、はい、こういう風にして豊かな自然がある種類で待ってほしい、はい、っていうことでもありますからね、はい、まずはこの、10月14日の日曜日の、竜胆で蜂蜜採取体験、竜胆を楽しむ会、参加していただいて、種類の自然、
はい、
いろいろとね触れてみてください。お待ちしております、ということで本日は NPO 法人種類まちづくり研究会事務局次長の荒垣伝さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。